今晩はメルボルンで GP の診察をされている富田愛子先生にお話を聞きたいと思います。富田先生、こんばんは。
こんばんは、お願いします。
はい。と、富田先生はですね、はい、メルボルンでGP としてお仕事をされているということなんですけれども、はい、GP としてはオーストラリアで長い間働かれているんですか？
はい、オーストラリア、ニューキャッスルってニューサウスウェールズにあるところなんですけれども、
はい、
そこの医学部を卒業したのが2002年なので、
はい、
それから、はい、ずっとオーストラリアで、シドニーと、ほとんどシドニーだったんですけども、
はい、
最近メルボルンに、はい、移ってまいりました。それでジェネラルプラクティス総合診療医として働いております。
うん、オーストラリアで医療を勉強されたということなんですけれども、はい、それまでの教育は日本だったんですか？
はい、私は小学校まで日本なんですけれども、
はい、
それ以降は実はシンガポールで住んでまして、
はい、
でシンガポールで中学を終えて、それから高校生からはずっとこちらでオーストラリアで生活してます。
そうすると大学でですね、その英語を使って、はい、医療を勉強するということに対しても、
はい、
特に難しさ、まあ勉強すること自体は難しいと思うんですけれども、その英語で勉強するということに関しての難しさは特になかったですか？
そこのところは、はい、医学部に入る前に、
はい、
違うことを応用理学というものを一つしたので、
はい、
医学部は実際は2回目だったんです。2回目っていうんでしょうか、2度目の大学でのお勉強だったので、英語の意味では随分慣れてはきましたが、ただいろいろやはり日本でもどこでも勉強は大変ですので、今おっしゃるように、
はい
はい、なのでそれなりのチャレンジはありましたが、はい、おかげさまで、はい、なんとかクリアしました。
で、最初は応用理学部を勉強されて、
はい、
どうして医師を目指そうと志されたんでしょうか？
もともと日本を離れて、まあ、シンガポールだったり、まあ、オーストラリアに来て英語がやはりできなくて、かなり自分なりにもチャレンジングなことが多かったんですね、
はい、
でその時にどうしても体が 100% 言うことを聞かない、なんか不調が続いてて、それで医者にかかってもああもう何でもないからっていうふうにすごく言われてて、かなり私としては症状があるのになんで分かってくれないんだろうっていうのがすごくあったんですね。はい、なので今考えてみたら、まあ、ストレスがそういうふうに体の不調として出てたとは思うんですけれども、
はい、
そういうことも分かってあげられるような人、カウンセラーとか、あとドクターで言うんであればそういう患者さんのお話を聞いてあげられる医者になりたいなと思って、はい、医者になりました。
で、先ほどのお話にもあったんですけれども、はい、まあ、そのような不調を対応する際に、まあ、心理のカウンセラーとかですね、もしくは中国の薬法療法など、まあ、いろいろな方法があると思うんですけれども、
はい、
どうしてその医師を目指そうと思われたんでしょうか？
はい、病は気からっていうこともありますし、なので、はい、もちろんその気持ちが疲れちゃって具合が悪くなる、体の不調が出る、あとは気づかないところで何か体の不調があって、それで気持ちがダウンしちゃってるっていうこともあるので、そういう意味ではそういうふうに総合的に見れるという意味では、例えばカウンセリングの先生はもうそれなりにスペシャリストではいらっしゃるんですが、
はい、
お薬を投薬するというようなことはできないので、
はい、
そういう意味ではせっかくだったら一応その総合的に見られるという観点で、医者になってたらいろいろなところで便利と言ったら変ですけども、その知識が役に立つのではないかと思って医者になりました。
で、大学での医師になるための勉強なんですけれども、はい、すごく大変そうだなというイメージはあるんですけれども、はい、振り返ってみるとどのような面が一番大変でしたか？
はい、そうですね、大変なのは、まあ、何の勉強も基本的には大変なんですが、
はい、
やはり覚えること、例えば解剖学的なものとかそういうものっていうのは結構大変だったですね、はい、ただ医学部のお勉強っていうのは、まあ、全ての学校のお勉強でもそうですけれども、セオリーベースが多いので、
はい、
また卒業してから実際あれがこういうことだったんだっていうふうに分かるので、やはりそうやっていろいろ苦労して覚えて てきたことっていうのは、あ、ちゃんと今になっては役に立ってるんだなというのはあるので、まあ、どれも大変だったのは大変でしたけれども、ただ、はい、あの名前を覚えるのが一番大変だったような気がします、いろんなものの、
はい。で、富田先生は現在メルボルンで GP として診察をされているということなんですけれども、はい、こちらのこの GP のシステムっていうのはあまり日本では見かけないシステムですか？
そうですね、はい、日本はあの例えばそうですね、あの目がちょっと具合が悪いといったらもうそのまんま眼科の先生にかかることもできますし、
はい、
目をあの手を折ったんじゃないかと思ったら整形というところなんですが、
はい、
ただオーストラリア、あのイギリスの制度をあの使っているところの国では、あのどうしても私たちみたいな総合診療医がゲートキーパーとして1回全部の患者さん、まあ、とにかくまず患者さんが具合が悪かったら私たちのところに来ていただいて、私たちのトレーニングというのはまずは総合的に見ることではあるので、
はい、
一般的なことってだいたい 70% から 80% の場合はまず応急処置みたいなことはできるんですね、
はい、
それでただ私たちの以上のやっぱり専門の分野、例えば目で言えば、あの例えば細かいなんかあのものが目に刺さってしまったとか、そういう風になったら取り除くのっていうのはもう私たちはもちろんできない範囲ではなりますので、
はい、
その際すぐあのコーディネーターとして私がその専門医の先生に紹介して、こういう状況でこうこうこうですぐ見ていただきたいんだけどっていうつなぎ役みたいなことをするシステムになってます。
うん、まあ、例えばですね、はい、まあ、その何か目に刺さったっていう状況がありましたら、まあ、明らかに目の問題ですよね。
はい、
でその際にコーディネーターは必要なんですかね。直接どうして眼科に行くことはできないんでしょうか。
あの眼科に、まあまあ、今目に刺さったっていう、ごめんなさい表現が良くなかったと思うんですけど、もしも、はい、もうそれが分かっていたら、まあ、実際はその救急外来とかそういうところにはなるんですけれども、
はい、
ただあの実際その目とかでも実際目自身にあの具合が悪いということじゃない場合もあったりするんですね。例えば目が腫れてるっていうのが、
はい、
例えば目眼球から来てるものであったり、目の周りの皮膚から来るようなあのアレルギーの問題だったりっていうこともありますので、
はい、
必ずしも眼科の先生のことじゃないっていう場合もあったりするので、
なるほど、
はい、それなので、はい、一回私たちのところに来ていただいてっていうこと、それからあとはいろいろその症状があの、まあ、若い方はそんなにないですけれども、それこそ中高年ぐらいになっていくと、たくさんのことが具合が悪くなってきてしまうと、いろんな専門の先生にかかってしまうと、みんなその先生がそれぞれの治療をされてて、あのまとめてくれる人があまり日本ではいないんですね。
うん、はい、
そういうのを上手にそのコーディネートするという役目も総合診療医の私たちが受け負っています。
そう考えると GP のシステムによってですね、そのまあ、はい、一人一人の健康を包括的に見ることができるということは、はい、いいことですね。
はい、あのそれは日本でもあった方がいいんじゃないかなっていうふうには、はい、感じています。
うん、でもお話を聞いてるとですね、はい、その GP としてお仕事をされていると、
はい、
まあ、様々な問題を抱えた方が来られますよ ね、
うすね、
もう頭の上から足の先まで、
はい、
大変いろいろな知識が必要となりますよね。
そうですね、はい、なのでまあそうですね、あの広く、まあ、とりあえず浅くというか、なるべく広く見られるようにっていうのはありますし、私たちの中でも、まあ、患者さんのからの意見も取り入れながらというふうにやってではいくので、
はい、
あの、はい、あのワンウェイではなく、私たちが患者さんにこうしてっていうことじゃなくても、患者さんが あのお薬とか使ってみたけどよかったよっていうのも、いろんなものを取り入れながら、はい、しようとは思っているので、大変さっていうのは、まあ、どの世界でもありますけど、はい、大丈夫です、
はい、でもその分なんとなくやりがいもありそうですよね。
そうですね、はい、
ありがとうございました、はい。